弟子たちによるキリスト教史上最初の伝道というか説教が行われ、それを聞いた人たちは心を突き刺されるようなそういう経験をして、そして謙虚に私たちはどうしたらよいのですかと質問をいたしました。その人たちはイエスを十字架につけよと叫んだエルサレムの人々であります。で、その彼らに向かって弟子たちは罪を許していただきなさい、で、そのためにバプテスマ洗礼を受けなさいと語りました。で、そして人々は使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、そして祈りをする者へとなっていった。で、そこに最初の教会が誕生したということを、まあ、前回学んだわけであります。で、その日に仲間に加わった人たちが3000人もいた、このように使徒言行録は書いておりました。で、私たちは教会というものがどのようにして始まったのか、あるいは教会とはそもそも何であるのか、で、そういうことを使徒言行録から学ぶことができるわけです。端的に言うならば、教会は聖書の御言葉を聞いて聖霊の導きを受け、悔い改めてイエスをキリストとして受け入れた人たちによって成立をしたわけであります。で、そしてそのイエスを主としてキリストとして礼拝するところ、あるいは祈るところ、それが教会であるということができるだろうと思います。で、今日読んでいただいたテキストはこの2章の終わりの本当に短い箇所ですけれども、ここにはそのようにして成立した教会の人たちが具体的にどのような生活をしていたのか、で、そういうことが端的に記されております。教会生活、あるいは信仰生活とは一体何であったのか、で、そういうことを私たちは学ぶことができるだろうと思うのです。さて、主イエス・キリストの生涯の前半、それをよくガリラヤの春というふうに、まあ、呼ぶわけであります。ガリラヤ湖周辺で伝道活動を始められた時に、たくさんの人たちがイエスの周りに群がってきて、非常に華やかで、そして盛んなガリラヤ伝道というものが行われたことから、そのようにガリラヤの春と呼ばれるようになったわけです。で、けれども、そのガリラヤの春と呼ばれたイエスの伝道の生涯の前半は、休む暇も、あるいは食事をする暇もないほどに、たくさんの人たちがイエスの周りに集まっておりました。ですからイエスは時に心を鎮めて祈るために、船に乗って湖の向こう岸に渡る、そういうこともなさったわけであります。けれども、その向こう岸にもたくさんの人たちがまた待ち受けていた、で、そういう状況っていうものを福音書は記しております。極めて俗っぽい言い方をすれば、イエスは最初は、まあ、人気があったというか、モテたわけであります。至るところで人々から歓迎された、それがイエスの伝道の生涯の前半でありました。で、しかし、あのフィリポ・カイサリアの出来事があって、イエスは、私はやがて十字架にかかる、人々から捨てられ殺されていくだろうということをご自分でこの予告をし始めた時に、 人々は次第にそのイエスのもとから離れ去っていったわけであります。例えばヨハネ福音書の6章にはこのようにありました。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人っていうのは12人の弟子たちですね、あなた方も離れていきたいかと言われた。そのようにあります。これがイエスのいわば伝道の生涯の前半から後半に移っていく中でイエスの周りに起きた出来事であった。そのように言うことができるわけです。人々はイエスの十字架につまずいていくわけです。やがてイエスの十字架と復活の出来事が起き、人々は皆イエスから離れ去っていきました。けれども復活された主が弟子たちに現れて、再び人ところに集まり、主が約束された聖霊が与えられることを待ち望みながら、エルサレムの2階座敷に集まって10日間祈っていた。その数はおよそ120人ほどであったと、この使徒言行録の1章には記されていたわけです。ガリラヤの春と呼ばれるイエスの伝道の生涯、さらには十字架にかかるためにエルサレムに入城された時には、シロの歯を打ち振りながら、たくさんの群衆がイエスを歓迎したと聖書は書いておりますけれども、初代教会の最初の教会の中心になった祈りのグループはわずか120人ほどであったと、そのことを私たちは使徒言行録から知ることができるわけであります。でしかしその小さな群れに聖霊が下り、そして弱い弟子であったこのペテロによって御言葉の解き明かしがなされた時に、その数は3000人もになり、教会がだんだんだんだんとこう成長し、まあ、成立をしていった。でそういうことを書いているわけです。けれどもこの使徒言行録の著者ルカは、ただ単に人数が多くなり、あるいは今度は逆に少なくなって、そしてまた再び多くなっていったというような初代教会の動向を私たちに示すのみではなくて、その初代教会の信仰生活と交わりの特色というものを私たちに告げようとしているわけであります。43節にこう書いてあります。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。すべての人に恐れが生じた。でこれはまあ少し専門的な話になって、まあ、申し訳ないんですけれども、この43節に出てくる言葉は動詞がすべて文法的には未完了形で書かれているわけです。まだ完了していない、そういう時制というかですね、そういう文体になっている。ある事柄が起きてそれがまだ続いている状態、あるいは一回だけ起きたというのではなくて、継続的にそれが起きていることを表すときに用いられる文体がこの43節で、原文のギリシャ語では使われているわけです。でそうすると聖霊が下って教会が誕生したわけですけれども、その教会の群れの中にはいつも恐れの思いがあったということになるわけです。 恐れの思いというものが、いわば一番最初の教会を動かしていたということになるわけです。一人一人の心の恐れの思い、そういうものが人々の心を支配していた。で、そして同じ要領っていうのは、これは使徒言行録の中で言えば3章の10節とか5章の5節あるいは11節に見られるわけです。例えば5章の初めでは、おそらく共産生活を送っていた、初代教会ですから、皆それぞれに自分の持ち物を持ってきて互いに分け合って生活をしている中で、アナニアとサフィラという夫婦がですね、自分の持ち物を差し出すことを惜しんで一部を隠して取っておいた。で、この夫婦はおそらくお金持ちであったようですから、そのことを弟子たちから指摘をされ、二人とも死んでしまったというですね、そういう実に厳しい一つのストーリーというものが描かれているわけです。で、その出来事を見たときに、また人々の心の中に恐れが生じた。今日の箇所と同じ言葉がそこでも使われているわけであります。初代教会には恐れの思いがあった。別の言葉で言うならば、緊張した。そして自分たちの信仰、あるいは主によって生きていくということの厳しさ、そういうものが初代教会の人々の心の中にずっとあり続けたということです。主の恵みを受けて弟子として今立っている。また小さな群れがこのエルサレムの町でイエスをキリストと信じて新しいスタートを切った。で、そこに支配していた感情、それは何か、新しいものが単に誕生したという単なる喜びではなくて、神様の前に恐れおののいていくような、そうした厳粛なる思いというか、あるいは緊迫した空気というか、そういうものが最初の教会の中に存在をしていた。そしてまたそれが最初の教会を育てていく力になったということを、この使徒言行録は私たちに告げているのではないか、そのように感じるのであります。彼らは皆一切のものを共有して礼拝を捧げて生きていた。これが最初の教会の特色です。彼らは救い主イエスにあって一つにされたものであるがゆえに、その一体感から共同生活をしていた。今日の箇所をお読みくださってもお気づきだろうと思いますけれども、一つになってとかですね、心を一つにとか、あるいは一緒にっていう言葉がこう繰り返されていることがわかるわけです。恐れの思い、主によって選ばれ許され今ここにある、そういう信仰の恐れと喜びというものが彼らを一つに結び合わせていたのだと。彼らの共同生活の営みは、ただなんとなく気が合うから一緒に仲良くやっていこうではないかというふうなことではなくて、主にある恵みの中で、あるいは許しの中にある一人一人という恐れと緊迫した思いを共有しながら、彼らは一つとなっていった。そして自分の持ち物を売り払い、教会に捧げ、 財産を共有しながら、おのおの必要に応じて分け合っていた。そこにある生活というものは、いわゆる共産生活であります。それはある意味では非常にラディカルな、生活であると言えるだろうと思うんです。しかしこの使徒言行録の著者ルカですから、あのルカ福音書ですね、この全体を通してその考えてみれば、キリストにあるものの具体的な生活というものはこうあらねばならないというふうな、そういう一つの指示があって、そういう共産生活が営まれていったというふうなことではなくてですよ、あのルカ福音書を貫いているものは常に貧しい者に対するイエスの配慮であるわけです。貧しい者がこう引き上げられていく、あるいは祝福されなければならない、そういうこのルカのその信念というかですね、あるいは信仰のもとにこういう共産生活っていうものがこう描かれているんだろうと思うんです。主にあって生きる者の交わり、それは富める者も貧しい者もない、あるいは富める者も貧しい者も皆思いを一つに共に生きる、富める者が力を振るって貧しい者が卑屈になって生きていくというのではなくて、貧しい者にもまた主の豊かな祝福が注がれる、いや注がれなければならない、そういう思いの中で共に生きようとするとき、このようなお互いのものをこう共有し合う、そういう生活というものがなされたということを使徒言行録は私たちに告げているのだろうと思うのです。ですからこれは彼らの中に芽生えた信仰における喜びの生活、恐れと同時に喜びの生活、貧しい者も富める者も、あるいは老いも若きも、キリストによって罪許され、キリストによって今新しく生かされている、その喜びの中で彼らは心を一つに一緒になって生きていた。それが初代教会の姿であった、このように受け止めるべきではないでしょうか。そして彼らはそういう生活を営む中で、神殿においても自分たちの住んでいる場所においても、ひたすら神を礼拝しながら生きていた、いやそれを大事にしていた。そしてそのような人々の群れが次第に周りの人たちから受け入れられて、彼らは好意を持たれるようになった。聖書はそう告げております。その直前までエルサレムの人々はイエスを十字架につけて、そしてイエスの一行は弟子たちは恐れをなして逃げ去っていたわけです。そのような者たちであったけれども、復活の主によって呼び集められてひたすらに祈った。彼らはあのヨハネ福音書なんかが記していますように、戸に鍵をかけて隠れて祈っていた、そういう集団、小さな群れであります。彼らは周りの人々を恐れながら外に出ることもなく小さく固まって祈っていた、そのグループがイエスを信じ、そして新しく生きるものとなり、さらには共同の生活をしていく中で、次第に周りの人々から好意を持たれるようになっていった、そういう移り変わりというものを今日の箇所から私たちは読み取ることができるだろうと思うのです。 今日でこの使徒言行録の2章を終わるわけですけれども、初代教会の人々の生活を貫いていた力とか、あるいは特色というものが一体何であったのか。でこのテキストを繰り返し繰り返しこう読んでいますと、そこに浮かび上がってくるものは、彼らが心を一つにしていたということ、そしてひたすらに礼拝と交わりを大切にしていた、このことに尽きるだろうと思うのです。彼らは思いを一つに、生活を一つにし、ひたすら礼拝と交わりを大事にしながら共に生きていた。それが最初の教会の姿でありました。この使徒言行録の中にです、繰り返し読んでみると、ひたすらとか、あるいは一つになってという言葉がたくさん出てくるわけですけれども、ここに出てくる言葉は大変強い意味を持った言葉が使われているんです。ある人はこれをです、ひたすら礼拝と交わりを守っていたとそのように訳すよりも、礼拝や交わりを守ることに固執していたと、そういう言葉を使う方が当時の教会の状況を的確に表しているのではないかとも、このようにも述べております。確かにそうだと思うんです。彼らはイエスを十字架につけた人々の群がっているその真っただ中で、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は復活させられ、私たちの救い主としてくださったということを大胆に語り、ひたすらに礼拝を守り、信徒の交わりをなしていた。それは礼拝を守ることに熱心であったということですけれども、もっと言えば礼拝を守ることに固執していたということ。例えば6章の4節を見るとこのようにあります。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにしますとあるわけですね。この専念する、祈りと御言葉の奉仕に専念する、専念するっていうのは固執する、あるいはこだわるということです。これが初代教会の特色であった。最初の信者たちが共同の生活をし、交わりをし、パンを裂き祈り、礼拝を守ることに固執しながら生き、そこに教会というものが成立をし、命を持っていったことを告げる聖書の言葉をですね、今日私たちが聞くとき、私たちもそのようなひたすらなる熱い思いを持って教会生活を生きているだろうか、しているだろうか、そういうことを見つめ直さなければならないだろうと思うんです。そしてそれは教会だけではありません。それぞれの家庭でもそうです。それぞれの自宅家庭でもの中でも同じことだと思いますし、あるいはキリスト教主義の学校というか、特にまあ幼稚園、そういうものもそうだろうと思うんです。かつてキリスト教主義の学校は宗教教育を禁じられるような、そういう政策に苦しんだ時代というものが、あるいは歴史というものがありました。見学の精神が尊重され、何者にも束縛されないで存続していくことができるのか、あるいは国の圧力というか指導のもとに、一般の他の学校と同じように世の中、この世の中に存在をしていくのか、それはある意味では埋没をしていくのかということです。でそういう 決断が迫られた歴史というものを持っているわけです。大分教会も愛林幼稚園の今運営責任というかですね、そういうものを与えられております。それは単にこの幼稚園があることによってですよ、教会の歩みを支えるとか財政的に教会の運営をこう守っていくためであるとか、あるいは牧師の生活を支えるためであるとか、そういうことではなくて、幼稚園を通して地域に具体的に使え、福音を述べ伝え、あるいは分かち合っていくために建てられている、そのことをこの見失ってはならないだろうと思うんです。キリスト教主義の幼稚園であるとか保育園であるとか、まあそういう保育施設ですね、あるいはそれから小中高大学に至るまでたくさんあるわけですけれども、もしキリスト教主義のそういう施設がそういった精神を失い、単なる自己保身とか、あるいは組織の拡大ということのみに心を奪われていくならば、その存在意義というか、あるいは命を失っていくことになるだろうと、そのように思っております。変わるものと変わらないものがあるだろうと思います。変えていいものと変えてはならないものがあるということです。確かに世の中はいろんな移り変わりをしていくわけです。教会ももちろん歴史の中に生きているわけですから、時代の要請であるとか、あるいは時代の問題やいろんな課題に深く関わりながら生きていかざるを得ないのも確かであります。教会は変えるべきものを変えていかなければならないという課題を常に担っていると言ってもいいだろうと思います。しかし変えてはならないものを変えないで保持し続けていくことの大事さもまた思うわけです。そこに固執していく、こだわっていく、あるいは専念していく、でもちろんそこには根拠のないこの世的な習慣であるとかしきたりといったそういうものに縛られていることもまたよくあるわけですけれども、しかし真実なるものに本当にこうこだわり続けていく、固執をしていく、そのことをおろそかにすると教会は教会でなくなってしまう、でそういう一つの警告っていうものをですね、私たちはこうした箇所からこの考えたい、そのように思うのです。初代教会の人たちは人たちの教え、すなわち聖書を中心とした交わり、礼拝に励み主にある聖を共に生きるものとして互いに祈り合い励まし合って生き、そして共同の食卓を囲み祈り、そういうものをですね、本当に一番大事なものとして歩んでまいりました。端的に言えば礼拝を捧げるということと主にある交わりを保っていくということにこだわってきたわけです。で、それが初代の教会を初代の教会たらしめた、初代の教会の命になった、そういうことを語り、使徒言行録の2章が終わるわけであります。130年になる私たち大分教会の歩みもこれと同じであったはずですし、これからもまた私たちの教会はこのこと、礼拝を捧げること、それから主にある交わりを 保ち、いよいよ豊かにしていくこと、このことをこれからもまた大切に守り続けていく、これが私たちの教会であります。